それでは今日はレビ記8章と9章と10章を学んでいきます。でここでのテーマは主に用いられるには、主に用いられるにはであります。レビ記をこう学んでいますけれども、7章までで神様がこの生贄をこう捧げるときにどうすればよいか、そのこうインストラクションというんですか、こう具体的にこう指図をお与えになったわけですね。そして8章から10章までには祭司たちが祭司として任命されてお仕事を始めていくところを読んでいくことになります。で実はその祭司が任命されることですね、このアロンとその子供が祭司として、この任命されるその式については出エジプト記でもうすでに神様がモーセにお話になっていました。で改めて神様がモーセにこれから任命をするということで、そのことをこうお語りになっていくわけなんですね。でこれを通してアロンがまたその子供が神様にお仕えしていくということになっていくわけなんですね。まあここから、まあ前からですね、この学んでいますけれども、祭司っていうふうに言ってもですね、この旧約時代のものだけではなく、新約においては私たち自身がイエス・キリストにあって主に対する祭司なんだということをですね、この習っています。まあ、ということで私たち自身が神様にこう用いられていく、神様の御用に預かっていく、時にこの必要なこと、また戒められなければいけないことを習っていくことになります。で、一節をご覧ください。8章の一節です。ついで主はモーセに告げて仰せられた。ついで主はと言ってますけども、この前書の生贄とかいろいろとですね、その祭司がどのように捧げなければいけないかということをお話になった後で、モーセに告げて仰せられた。アロンと彼と共にいるその子らを連れ、装束、注ぎの油、罪のための生贄のお牛、2頭のお羊、種を入れないパンの籠を持ってき、また全会衆を会見の天幕の入り口のところに集めよと書いてあります。アロンたちが祭司として任命されるにおいて、会衆も集められて皆の前で彼らが祭司として認められていくことになるわけなんですね。これとっても大事なんですけれども、というのはこの新約聖書においてもそのモデルというかそのパターンですね、これは変わらないんですね。例えばパウロとバルナバがですね、アンティオキアの教会においてこの指導者たち、教師とか預言者とかによって手を置かれてですね、祈られて、そしてこう使わされていく、つまり皆の前でこう神様に任じられたことをこう表していくということをですね、この行っていくわけなんですね。まあ、もちろんこの牧者であるとか宣教者とかそういう人たちが、まあ安守式とかそういうものによってですね、それを行うわけなんですけれども、同じようにこの一人一人のクリスチャンもこの神様への奉仕者としてですね、この皆の前でこの皆にこう認められる形でですね、神様にこう仕えていくことになるわけですね。そして4節で、そこでモーセは主が命じられた通りにした。会衆は会見の天幕の入り口のところに集まった。それでモーセは会衆に言った。これは主がするように命じられたことである。自分がするようにではなくてですね、主がするように命じられたんだと言ってます。そしてそれからモーセはアロンとその子らを近づかせ、水で彼らを洗った。そしてモーセはアロンに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、その上に青服をまとわせ、さらにその上にエポデをつけさせた。 すなわちエポデを帯で締め、綾織のエポデをその上につけさせたとありますけれども、まずこの装束を身につける前に彼らが水でこの水の洗いをこう受けたわけなんですね。神様にお仕えするときに必要なのがこの水の洗いなんです。私たち水の洗いなんて受けていませんとかっていうふうにこう思われるかもしれません。あるいはですね、まあカトリック系の人でしたらですね、この幼児洗礼とかですね、洗礼をこの水の洗いだと思ってしまうかもしれませんが、聖書はそういうことは話していません。新約においては水の洗いというのはですね、神の御言葉とか御霊による清めの時にこう使われている言葉なんですね。エペソ人への手紙の5章の26節にこう書いてありますけども、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためである。イエス様が私が話す言葉によってあなた方はもう清いのですと言われましたけれども、御言葉が私たちを洗うわけなんですね。まあ、ここでは外側の洗いですけれども、私たち内側の洗いが行われるわけなんです。そしてその次に、この服を身につけました。で、続けて読みますね。8節で、次にモーセは彼に胸当てをつけさせ、その胸当てにウリムとトンミムを入れた。また彼の頭に被り物を被らせ、さらにその被り物の前面に金の札、すなわち性別の記章をつけさせた。主がモーセに命じられた通りであると。前回じゃなくて、出エジプト記の学びにおいてですね、この祭司アロン、大祭司が身につけるものっていうのは特別なものがこの使われて、そしてそれぞれがですね、このキリストの栄光を表しているということを話しました。で、実際に新約聖書においては、イエス様が偉大な大祭司、英語だと Great High Priest ですね、単なるハイプリスト、大祭司じゃなくてですね、偉大な大祭司というふうに呼ばれてますけども、イエス様ご自身を表していると同時にですね、この、私たちキリスト者一人一人をも表しているわけです。というのはですね、身につけるとか着るという言葉が新約聖書の中に出てきます。パウロがこう言いました。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはなりません。イエスキリストを着なさい。また新しい人を身につけなさいとエペソ書には書いてありますけれども、身につけなさい、これが私たちが必要なことなんですね。私たち自身のパフォーマンスではなくて、イエス様ご自身を自分の身につけていくということです。もうすでにそのようにさせられてもいますし、私たちがまた実際に習慣としてイエス様をノースに基づく新しい性質をこの自分でこの実践していくというか、そのようにしてこのイエスキリストを身につけていくわけなんですね。そしてモーセが油を注ぎます。ついでモーセは注ぎの油を取って幕屋とその中にあるすべてのものに油を注いだ。こうしてこれらを性別した。さらにそれを祭壇の上に7度振りかけ、祭壇とその用具全部、また旋盤とその台に油を注いで、これらを性別した。また注ぎの油をアロンの頭に注ぎ、油を注いでアロンを性別した。というふうに書いてありますけども、油注ぎが行われていますね。祭壇にしても、この他の旋盤にしてもですね、全部に油を注いで、で、同じようにして祭司たちにも油を注ぐわけなんです。まあ、これが聖霊を表しているということは前学びましたけれども、ここに、この私たちが油を注がなければならない、聖霊に満たされなければならない、とっても深い理由が、この書かれています。それ何かと言いますとですね、清く歩む必要があるわけですね、クリスチャンは。罪から離れ、悪から離れ、汚れから離れて歩んでいく必要があるわけなんですが、じゃあ、 世捨て人になって、仙人のようになって、どこかに隠れてですね、生きていかなければいけないのか、という矛盾をいつも私たちは感じるわけですよね。なるべく離れようとしたら、修道院みたいなところに行かなければいけないわけなんですけれども、でもそれとイエス様がこの地上で歩まれた生活とは異なります。人々の間にいました。もちろん一人だけになって父なる神に祈られた時もありますけれども、人々の間にいました。じゃあどうやってそのイエス様のように私たちは汚れから離れかつこの世の中に生きることができるかといったらこれなんです。油注ぎなんですね。彼らがその人間だけじゃなくて全てに油注ぐ。これは外界との接触の間にですね、油があるわけなんです。まあ、つまり潤滑油みたいなもんです。外界との接触で全てがその、この直接に接触しないわけですよね。わかります?なんていうのかな?ちょうどなんていうのかな?水の中に入るときに、水でもないな。何がいいかな?とにかく、こう、外界と接触しないために、全部をですね、こう、塗ったくってですね、そして、でもその中にいることができるようにすると。いうふうにすることによって、接触はしてないけれども、その中にいることができるわけなんです。ちょうど船が水の中で浮かぶことができるのは、一切、その全部コーティングされてるわけですよね。全部この、その穴が開いてなくてですね、でも水と接触してるけども実際には接触してないというような状態ができるわけなんです。で、私たちの生活というのもそういうものであって、この中にはいる、世の中にはいるけれども、その世の中にあるその水が自分の中に入ってこないようにしなければいけない。で、その働きをしてくださるのが、ご聖霊なんですね。聖霊による性別。ですね。油注ぎによって、私たちは、あらゆることをイエス様のお名前によって行うことができる。だから油注ぎっていうのは、単にですね、この、牧師が、この説教するときだけではなくて、私たちが生活をしていくあらゆる場面において、この油注ぎ、聖霊の油注ぎを求めていかなければいけないということですね。で13節で、次にモーセはアロンの子らを近づかせ、彼らに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、彼らにターバンを巻き付けさせた。主がモーセに命じられた通りである。モーセの、間違えた。アロンの子らですね。アロンは大祭司ですけど、他の祭司たちは、そのようなこの青服とかそういうものは着ないでですね、単なるその、麻布でできた、この長服だけを着て、そして、ターバンをつけてですね、それだけで、いたわけですね。で、14節。ついで彼は罪のための生贄の牡牛を近寄せた。そこでアロンとその子らは、その罪のための生贄の牡牛の頭の上に手を置いた。まず罪のための生贄が、このようにして捧げられるわけですね。こうして、それはほくられた。モーセはその血を取り、指でそれを祭壇の周りの角に塗り、こうして祭壇を清め、その残りの血を祭壇の土台に注いで、これを清別し、それの贖いをした。とありますけれども、このようにして罪のための生贄が、このほふられる時に、清めが行われて、かつ祭壇も血によって清めるわけなんです。なんか、こう、なんでこれで綺麗になるのっていうふうに思いますけどね。水だったらなんか綺麗になるなっていう、こう、ものがありますけど、なんで血が綺麗にするのかと。まあ、衛生面を考えたらちょっと汚いんじゃないかっていうふうに、まあ、私たちは思うわけなんですけれども、神様の目から見ると、これが清めになる。血には命があるということがレビ記の後で出てきますけれども、その命が注がれる、注ぎ出されるのがこの血なんですね。で、この血が注がれることによって、贖いが行われ、そして祭司たちが、誠の神に仕えていくことができるようになるわけなんですね。だから、祭司はですね、自分がまず罪人でなければいけないということを知っておかなきゃいけないわけです。当たり前じゃないですか。けれども、 私たちがクリスチャンになった時にクリスチャンがこの罪が許されて、これからは本当にどんどんどんどん自分は良い人になっていくんだということをですね、こう思ってですね、で自分がある程度こうあるレベルの清さに達したならですね、私は神様に仕えていくことができるとかですね、まあ、そういうふうに考えていくんですね。でこれどういう考えかって言ったら仏教とかそういうのと同じなんです。こう段階を踏んでですね、こうレベル清さのレベルっていうのがあってですね、私はここのレベルに抜けるあなたはここのレベルだとかですね。クリスチャンはそういうものは一切ありません。100% 清いか 100% 汚れてるかのどっちかです。段階いってないんです。すごく大事ですね。だからまず神様に用いられるときにですね、どういう人が用いられてるかって言ったら、例えばペテロ、私はあなたを人間を取る漁師にしようと言われる前にペテロは、私は罪深いものです、私から離れてくださいというふうに言ったわけです。イザヤはどうですか。イザヤは私は 誰かを使わすと、誰がいいかって言ったときに私が行きますというふうにイザヤが言って、それからイザヤの公のですね、予言活動が始まったわけですけど、その前に、ああ、私はもうダメだ。私の唇は汚れたもので、私は唇の汚れた民の間に住んでいるというふうに言ったわけです。まず罪とその清めですね。許しが必要なわけですね。で、18節、次に彼は全焼の生贄のお羊を連れ出した。アロンとその子らは、そのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほくられた。モーセはその血を、あれ？なんか私抜かしませんでした。抜かしましたね。この16節抜かしましたね。モーセはさらにその内臓の上の脂肪全部と、肝臓の小腰、2つの腎臓とその脂肪を取り、それを祭壇の上に焼いて煙にした。しかし、その牛、すなわち皮とその肉とその汚物は、宿営の外で、火で焼いたと。主がモーセに仰せられた通りで、罪のために生贄というのは、このようにしてですね、この脂肪の部分というのはこの焼きますけれども、皮とか汚物とか肉ですね、の一部、これはですね、その宿営の外で焼くというのに特徴があったということを話しましたが、そして全焼の生贄ですね、次に彼は全焼の生贄のお羊を連れ出した。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほくられた。モーセはその血を祭壇の周りに注ぎかけた。さらにそのお羊を部分に切り分け、モーセはその頭とその切り分けたものと内臓の脂肪を焼いて煙にした。それからその内臓と足を水で洗い、モーセはそのお羊全部を祭壇の上で焼いて煙にした。これはなだめの香りとしての全焼の生贄で、主への火による捧げ物であった。主がモーセに命じられた通りであると言って、すべてを捧げるから全焼の生贄。そして私たち習いましたけれども、私たちの体を生ける備え物として神様に捧げていく。ですね。で、どのようにして捧げればいいか。この世と調子を合わせてはいけないとローマ人の手紙の12章に書いてあるんですね。そして、何が完全なことで、何が正しいことで、御心なのかを、この心の一心によって、自分を変えることによってわきまえなさいというふうに書いてますね。だからこの世と調子合わせない。この世の型にはまらないということなんです。ですね、英語だともっとわかりやすいんでね。コンフォームするなと。型に入れるなと、この世の。で、トランスフォームになれと。これ変貌しろって内側から変わっていくということですね。キリストの似姿に変えられていきなさいというふうに書いてあります。でこれを行っていくわけですね。そして22節、次に彼はもう一頭のお羊、すなわち人食のお羊を連れ出した。これはもう本当に任命されるための生贄ですけれども。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほくられた。モーセはその血を取り、それをアロンの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗った。さらにモーセはアロンの子らを近づかせ、その血を彼らの右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗り、モーセはその血の残りを祭壇の周りに注ぎかけたとありますけれども、これ、人食のお羊で、この特徴的なのが、この右ですね。右の耳たぶと、あと、で、右手と右足なんですね。この右っていうのは聖書の中で、この、まあ、権威を表したりですね、力を表したりするわけですが、これからですね、神様に仕えていくにおいて清められていく。自分が聞くものが清められていく。何が神様の声で何が 人間の声なのか聞き分けていく必要がある。手もそうですね、自分が何を掴んでいるのか、何を行っているのかということですね。で、足もそうですね、どこに行っているのかということです。そして、25節、それから彼はその脂肪、すなわち油を、それと内臓の上の脂肪全部、また肝臓の小腸、および二つの腎臓とその脂肪、それからその右の腿を取った、それにまた主の前にある種を入れないパンのカゴから、種を入れない我が型のパン一個と、油を入れた我型のパン一個と、せんべい一個とを取り、それをその脂肪と右の腿の上に置いたと。このようにしてですね、このパンのカゴ、種を入れないパンのカゴ、ぺっちゃんこになってるせんべいみたいなもんですね。それをですね、この脂肪と右の腿、これと一緒にですね、次です。主に向かって揺り動かします。それから彼はその全部をアロンの手のひらと、その子らの手のひらに乗せ、奉献物として主に向かって揺り動かした。ついでモーセはそれらを彼らの手のひらから取り、祭壇の上で全焼の生贄とともにそれを焼いて煙にした。それは、これらは、なだめの香りとして認食の生贄であり、主への火による捧げ物である。で、この、パンとですね、そしてこの脂肪と、この右の桃の部分は焼くんですが、胸のところはですね、煮て食べるんですね。見ていきますけれども。モーセはまたその胸を取り、奉献物として主に向かって揺り動かした。これは認食の生贄のお羊のうちからモーセの分となるもので、主がモーセに命じられた通りであると。それからモーセはその注ぎの油と祭壇の上の血を取り、それをモーセとその装束、彼と共にいるその子らと装束の上に振りかけて、アロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束を性別した。わかりますか？血と、あと、ここでは、そうですね、血。油ですね。油と血なんです。覚えておいてください。これ大事ですね。油と血。神様に用いられるためにこれが二つが必要なんです。一つは、地の方から話しますね。神の恵みが必要なんです。私たちが、このモーセ、パウロが言いましたけど、私は失格者とならないように自分の体を打ち叩いて従わせると。ですね、失敗した時にですね、神様は恵みを与えてくださいます。もしかしたら本当に失格者となってしまうようなことを行ってしまうかもしれない。行ってしまったかもしれない。でもキリストの血によってですね、私たちはやり直しをすることができる。恵みが必要なんですね。そして、油注ぎです。聖霊のバプテスマです。聖霊の満たしです。何と言ってもいいでしょう。聖霊のバプテスマを満たしてもいいんですけど、その力が絶対に必要になってくるんですね。クリスチャンって満足しちゃいけないんですね、ここにおいては。いや、もう私は結構ね、十分、まあ、いろいろと今、奉仕もやってますから、もういいですよ、と。まあ、私もそうよく思ってしまうんですが、でもよーく聖書を見てみるとですね、やっぱり使徒の働きの人たちの働きとは、全然違うんですね、自分がやってることは。まだまだまだ、ですね、より優れた賜物を求めなさい、熱心に求めなさいとパウロ言いました。ですね。まだまだまだなんです。全然足りないんですね。だから、聖霊を求めるわけですね。そして31節。そしてモーセはまたアロンとその子らに言った。会見の天幕の入り口のところでその肉を煮なさい。そしてそこでこれを認食のカゴにあるパンと一緒に食べなさい。私がアロンとその子らはそれを食べようと言って命じた通りに。しかし、肉やパンの残りは火で焼かなければならないと。これ食料のためというよりも、この認食式のためのこのパンを食べ、そして肉を食べるというわけですね。で、またあなた方の飲食の期間は終了するまで、日までの7日間は、会計の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには、7日を要するからである。今日したことはあなた方の贖いをするように主が命じられた通りである。あなた方は会計の天幕の入り口のところで7日の間、昼も夜もとどまり主の戒めを守らなければならない。死なないためである。私はそのように命じられたのであると。7日間ずーっと、この飲食のための、この、儀式を行うわけですね。あの祭壇にですね、この日、朝と夕方にこの生贄を捧げるということが、その出エジプト記の方に書いてありますけれども、そこから絶対に出てはいけないよと。7日間じっくりと行うんだよということです。7という数字です。出てくると、神様の数字と覚えておいてください。まあ、完全数ともよく言われますけれども、神様の 働きやご性質が現れているところに7の数字が出てきます。ですね。で、彼らがこれをじっくりと行うことによって、7日間行うことによって、本当に神様に性別されたものとしてですね、この整えられるわけなんですね。まあ、私たちも、この神様に用いられるにあたってですね、この自動販売機即席クリスチャンであってはならないわけですよね。もちろん神様はすぐに許してくださいます。例えば罪を犯した、罪を許してくださいます。でもまたすぐに罪を犯す。神様許してください、アーメン、許された。で、罪を犯して、神様許してください、アーメン、許されたという類のものではないわけなんですよね。本当に神様の前で神様を認め、心から泣いて悔い改めるとか、そのような神との時っていうのが必要になるわけなんです。で、この時間をアロンは過ごしたわけですね。その、アロンとその子らは過ごしたわけです。で、こうしてアロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことを残らず行ったとあります。で、9章に入ります。それから8日目になって、モーセはアロンとその子ら及びイスラエルの長老たちを呼び寄せ、アロンに言った。あなたは子牛、すなわち若い牛を罪のための生贄として、お羊を全焼の生贄として、それもまた傷のないものを取って、主の前に捧げなさい。あなたはまた、ここまでしますけれども、8日目になった時に、モーセが今までこの認食式を行ったり、モーセがですね、この儀式を取り行っていたわけなんですけれども、アロンにバトンタッチされるわけですね。もう認食式を終えたわけなんです。だからこれが初仕事ですね。アロンの。で、アロンの初仕事をするときに、まず自分自身の、また再び罪のための生贄を捧げなさいと、いうふうに言ってるわけです。ヘブル人の手紙の中にですね、この大祭司というのは弱さを身にまとっていると。で、罪、いわゆる、自分は罪のための生贄を捧げなければいけないというのが書いてあるんですけれども、で、イエス様は罪は犯されなかったけれども、大祭司としてですね、その弱さをこの地上で生きているおられる間に身にまとわれて、そのあらゆる試みを受けられたと、このヘブル人の手紙に書いてあるわけですね。まず、罪というものを分かって、それで、この、奉仕をしていくわけなんです。これ大事なんですね。なんでかっていうと、教会は罪に陥ってしまった人を助けて回復させていくところであって、裁くところではないからなんですね。ガラテヤ人への手紙のこの6章の方にですね、この書いてありますけれども、まあ、他のところにもたくさん書いてありますが、例えば6章の1節2節に、兄弟たちをもし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑の陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいと。またユダの手紙の22節からは、疑いを抱く人々を憐れみ、火の中から掴み出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさいとか、他にもたくさん書いてありますけれども、このようにして憐れみを持って自分もその罪を十分に犯し得るんだと。ちょっと自分もその状況を変えたら十分に犯し得ると。だから憐れみを持って回復していく、ゆえに祭司なんですね、私たちは。裁くところではないわけなんです。でですね、ここで面白いのがですね、若い牛を罪のための生贄というふうに書いてあるんですね。子牛を。なんか思い出すことないですか？アロンにモーセがこう言ってるんです。子牛を捧げなさい。最初に言ったんですね。思い出すことないですか？金の子牛です。アロン大失敗しましたね。大失敗して、そしてそれを捧げなさいと。偶像の牛ではなく、拝むための牛ではなく、神に捧げる牛として、同じものをですね、こう捧げていく。 これはその罪を思い出さなければいけないというアロンにとっては痛いことであると同時に回復の時でもあります。ペテロが同じところを通ったのを知ってますか、覚えてますか。三度主を彼は否みました。私は主を知らない。イエス様が復活されてガリラヤ湖のほとりにですね、この魚を焼いてですね、待っておられた。でそこでペテロよ、あなたは私をアガペしますか、愛しますか、そして私の羊を飼いなさい。このアガペしますかというのを2回言って、3回目は私をフィレオしますかと。ちょっとレベルを下げちゃったんですね。この投資家って言ったペテロが、私はあなたのことをフィレオしてます。そう言ったんですけれども。でも3度、同じように3度ですね、イエス様がお語りになったんですね。このようにしてペテロが回復しました。だからここでとんでもない罪を犯した。でも神様が回復をこのアロンに与えてくださっているわけなんですね。そして、3節、あなた方はまたイスラエル人に告げて言わなければならない。あなた方は親木を罪のための生贄として、また一切の傷のない子牛と子羊とを全焼の生贄として、取りなさい。このイスラエル人にもこの罪のための生贄、これをですね、アロンがこの捧げていくわけですね。また主への生贄として、和解の生贄のためのお牛とお羊を、また油を混ぜた穀物の捧げ物を取りなさい。このようにして、罪の生贄と全焼の生贄だけではなくて、和解のための生贄を捧げると。その結果として、それは今日主があなた方に現れるからであると言ってます。主が現れるんですね、このことを行ったら。で、5節を見てください。そこで彼らはモーセが命じたものを会計の天幕の前に持ってきて、全会衆が近づき、主の前に立った。モーセは言った。これはあなた方が行うように主が命じられたことである。こうして主の栄光があなた方に現れるためであると。栄光が現れるためだ。生贄を捧げて、この主への奉仕によって、栄光が現れるんですね。これが、私たちが神様にお仕えする理由です。神の栄光が現れることが理由なんですね。キリストの素晴らしさ、イエス様の素晴らしさがますますその周りで見ている人たちが分かってくるようなものとなるために使えていくわけなんです。私たちが神様に仕えている姿を見て、キリストを周りの人が見ることができるかどうか。パウロ言いました。食べるにしても飲むにしても、神の御名によって、キリストの名によって全てを行いなさい。で、それによって本当に見えてくるかどうかなんです。そして、それからモーセはアロンに言った。祭壇に近づきなさい。あなたの罪のために生贄と全焼の生贄を捧げ、あなた自身のため、またこの民のために贖いをしなさい。また、民の捧げ物を捧げ、主が命じられた通りに彼らのために贖いをしなさい。ですね。そこでアロンは祭壇に近づき、自分のために罪のための生贄の子牛をほふった。アロンの子らはその血を彼に差し出し、彼は指をその血に浸し、祭壇の角に塗った。彼はその血を祭壇の土台に注いだ。ですね。今、言われたことをですね、全部行っていってるわけですね。彼は罪のために生贄からの脂肪と腎臓と肝臓の小用を祭壇の上で焼いて煙にした。主がモーセに命じられた通りである。しかし、その肉とその皮は宿営の外で火で焼いた。それからアロンは全焼の生贄をほふり、アロンの子らがその血を彼に渡すと、彼はそれを祭壇の周りに注ぎかけた。また彼らが全焼の生贄の部分に切り分けたものと、その頭と彼に渡すと、彼はそれらを祭壇の上で焼いて煙にした。それから内臓と足を洗い、全焼の生贄と一緒にこれを祭壇の上で焼いて煙にしたと。次に彼は民の捧げ物を捧げ、ですね、今度イスラエル人の捧げ物ですね。民のための罪のための生贄として、ヤギを取ってほくって、先と同様に、これを罪のための生贄とした。それから彼は全焼の生贄を捧げ、規定の通りにそうした。次に彼は穀物の捧げ物を捧げ、そのうちのいくらかを手のひらいっぱいに取り、朝の全焼の生贄と別に祭壇の上で焼いて煙にしたと。ですね。 罪のために生贄、全書の生贄、そして穀物の捧げ物、それから和解の生贄ですね。ついで彼は民のための和解の生贄の牛と牡羊を誇り、アロンの子らがその血を渡すと、彼はそれを祭壇の周りに注ぎかけた。その牛と牡羊の脂肪の部分、すなわち油を内臓を覆う脂肪、腎臓、肝臓の小用、これらの脂肪を彼らが胸の上に置くと、彼はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にした。しかし胸と右の腿はアロンがそのモーセの命じられた通りに奉献物と一緒に向かって揺り動かした。全部終わりました。全部終わった後に、それからアロンは民に向かって両手を上げ、彼らを祝福し、罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄を捧げてから降りてきた。だから高いところからですね、今おそらく祭壇がちょっと高くなってるんでしょう。そこから降りてきました。で、ついでモーセとアロンは会見の天幕にあり、それから出てくると民を祝福した。会見の天幕にあって主のとの交わりをして、それから祝祷するわけですね。その時にです。主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて、祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫び、ひれ伏した。素晴らしいですね。神様がこの礼拝を受け取られてですね、ご自分の栄光を取られて、ご自分の栄光をこのようにして火を持って表してくださって、民もですね、これを見てですね、本当に喜びを持った、恐れかしこみっていうんですか、畏怖ですね、それを持ってですね、今叫んでですね、そしてひれ伏したんですね。私たちもこのような礼拝があったら素晴らしいですね。神様の本当の素晴らしさがですね、もう本当にその場所に満ちて、私たちの間で満ちてですね、そして神様のこの霊の働きがですね、神の御霊がですね、もう力強く働いてですね、ああ、私たちの礼拝を受け取られておられるということをですね、もう人々の目は周りではなくて、もうただイエス様のみに注がれていくというような状態になっているわけなんですよ。で、十章から私たちへの戒めとなる出来事が起こります。さて、アロンの子、ナダブとアビフ、これは長男と次男でしょうか。四人の息子の上の二人です。おのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。今まで主が命じられた通りに行っていったと書かれてますよね。けれどもここでは主が命じられなかったことを余計に行っていったわけなんです。で、異なる火、つまり神様の命じられたところによる規定通りの火ではなく、自分の行為を付け加える形でのですね、異なる火なわけなんです。神様の火ではなく、自分の栄光のための火なんですね。すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだとあります。今素晴らしい神様の栄光が現れて、見ている人たち、イスラエルの民がみんな興奮してですね、喜んで、うわ、素晴らしい、主を褒むべきかな、ひれ伏して、主よ、主よ、主よと言って、もう神様のみに焦点を当てているときに、このアロンの息子二人がですね、自分勝手なパフォーマンスを行ったわけなんですね。神様の火がありますよね。で、これを見て自分たちも何かかっこいいことができるんじゃないかというようなことを思い立ってですね、それでその火を捧げていったんです。で、これ具体的にはですね、何を指してるかって言ったら、ヒントが、レビ記の16章のところに書いてあるんですけれども、この1節と2節をちょっと読んでみますね。 アロンの二人の子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいてそのために死んで後、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ。勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。覚えてますか？聖所の中というのは垂れ幕によって仕切りがあって、死聖所と聖所に分かれてますよね。で、勝手にそこに行くなと。年に一度、ヨムキプールと呼ばれるこの食材の日以外はですね、しかも大祭司のみが、その、ね、綿密に、その罪の告白をしですね、その罪の生贄を捧げて、後ですね、入っていくと、ことができる場所なんですね。勝手に行くなと。それが、この二人が死んだ後に神様が言われてるんですね。おそらくは、彼らは、香を焚いて、講談のところですね。そしてそれを神様のところに持っていこうとして、その死聖所の中に入ったのではないかと考えられます。このように勝手なことを行ったわけなんです。そのために神様は人間の栄光を焼き尽くしてしまわれたわけですね。で、ここに私たちのに対する神様の戒めがあるわけなんです。それは神様の働き以外の私たちの栄光へとつながる行いをしてはならないし、またそういう行いをしてしまう誘惑というものがあるわけなんです。自分に栄光が与えられるように仕向けていく。自分が持っているものはすべて神様から与えられたものにあるのにもかかわらず、何か自分が持っているかのようにですね、振る舞っていく。数多い人が、この聖書の中でですね、その栄光をあえて拒んだ人もいるし、またその栄光を受け取ってしまった人もいるわけなんですね。例えば列王記とかですね、またサムエル記もそうですけども、例えばサウルですね、自分でその栄光を求めてですね、本当は祭司しかすることしてはいけないこの生贄を捧げたりこのしました。またウジヤという王もですね、ユダの王もですね、この自分で捧げていくようなことをして、またこの新約聖書ですと、ヘロデ王がですね、この人々からこの彼は神だみたいなことを言われた時にですね、その栄光をですね、自分で受け取ってって、それで御使いによって撃たれて死んだわけですけれども、まあそういう人たちがいると同時に、またこの例えばヨセフはですね、あなたが夢の解き明かしをすることができるではないかと言った時に、ヨセフは私ではなくて神がなさるのではありませんかというふうに答えましたですね。そして、ダニエルもですね、この、ネブカデネザルによって褒めたたえられたりしましたけれども、それによって、ダニエルはうぬぼれることが一切なく、またその友人もうぬぼれることが一切ありませんでした。プロモート、その、なんていうんですか、あれ、会社の中でなんていうんですか、昇進か、昇進されてですね、昇進して、その、いわゆる、閣僚になったわけですよ、彼らは。にもかかわらず、その、ネブカデネザルが神様の、この、とは反することを行っていたときに、彼らは勇気を持ってそれを拒むことができた。その他にも新約聖書においてはですね、使徒たちが、例えば、バルナバとパウロがですね、神々としてこのゼウスとかなんだかって言われてですね、こう、拝まれようとしたときに自分の着物を押さえてですね、私たちは単なる人間ですよと。で、この二種類の人たちがいるわけです。で、この、アロンの子供たちがやってしまったのは、その最初の前者の方なわけですね。自分で栄光を受け取ってしまったわけなんです。で、そうして私たちがパフォーマンスによって神様のものを作り上げようとしていくと、神様の栄光はそこにはなくなってしまう。神様はそのようになることを防ぐために、あえて彼らを殺さなければいけなかったわけです。火で焼いて。厳しいですけれども、神様の栄光が台無しになってしまうという危機の中にあったときに、神様がそのようなことを行われたわけなんですね。まあ今、まあそういうふうになることはないわけなんですけれども、まああるかもしれませんけれども、ばったり死んだりですね、 例えばアナネーとサッペラはばったり死にましたよね。自分たちにこの栄光が与えられるために。この清めっていうのはこういうものなんですね。そして、それでモーセはアロンに言った。主が仰せになったことはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。それゆえアロンは黙っていた。父、アロンにとってあまりにもショッキングなことが今起こったわけなんですね。けれどもモーセは今私が説明しましたように、神はご自分の性を表すため、ご自分の栄光を表すためにこういうことを行ったんだと。いうことを言ってアロンは、本当はもう髪の毛をですね、このかき乱してですね、もう着物も裂いて、そこで嘆いて、この泣きたかった衝動に駆られたと思うんですけれども、アロンはじっとそこで我慢したんですね。で、4節。モーセはアロンのおじ、ウジエルの子、ミシャエルとエルザファンを呼び寄せ、彼らに言った。進み出て、あなた方の身内の者たちを聖女の前から宿営の外に運び出しなさい。ですね。今、この、モーセたちがですね、モーセたちはごめんなさい。アロンたちが、その死体をですね、この引きずって出すようなことがあったら死体に触れるとですね、汚れるということが後で出てきますが、そういうことしていけないんですね。それで身内の者がですね、このようにして、その息子の、このアロンの息子のですね、死体を引きずり出したわけですね。彼は墨に出てモーセが言ったように、彼の長服を掴んで彼を宿営の外へ運び出した。次にモーセはアロンとその子、エルアザルとイタマルに言った。残りの二人の息子です。あなた方は髪の毛を乱してはならない。また着物を引き裂いてはならない。あなた方が死なないため、また怒りが全回収に下らないためである。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族が、主によって焼かれたことを泣き悲しまなければならない。またあなた方は、会計の天幕の入り口から外へ出てはならない。あなた方が死なないためである。あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。そうして彼らは、そこで彼らはモーセの言葉通りにした。わかりますか？今、彼らはですね、このように葬儀というかもう本当に嘆き悲しみたい衝動に駆られていると思うんですけれども、けれども今ですね、今この装束をですね、彼らが引き裂いてですね、例えばアロンが引き裂いてですね、嘆いたとしたら、もう大変なことになっちゃうわけなんです。もうアロンも死んでしまいます。ですね、そして、注ぎの油があるからだって外に出ちゃいけないんだよ。にもあるかず外に出てしまったらですね、またこれも大変なことになっちゃうわけですね。今あなたは主への奉仕の中に入っていて神様に聖別されたものでキリストを身にまとっているんだから、それから出ちゃいけないんだよって言ってるんです。まあ、こういうショッキングなこと私たちの前でも起こるかもしれませんね。いろんなことが起こるかも。でもキリストから出ちゃいけないですね。神様の臨在から離れるようなことをしちゃいけない。まあ、離れられ、神様物理的にはもうあらゆるところにおられますので、例えば、ヨナはですね、神様から離れようとして、三河を避けてですね、タルシスの行きの船に乗ろうとしたんだけど、遠く遠くへなるべく行こうとしたらですね、そこにも神様おられたわけですが、けれども、三河から離れていったわけですね。ということをしてはならないよと、神様が今おっしゃってるわけです。それから主はアロンに告げて仰せられた。会計の天幕に入っていくときには、あなた方が死なないように、あなたも、あなたと共にいるあなたの子らも、ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟である。今、モーセにずっとお語りになっていた主が、見てください。アロンに告げて、仰せられたって書いてますね。直接アロンにお語りになってるんです。モーセも知らなかったこと、隠れていること、隠されていることを主が直接アロンにお話になっているんですね。それが何かって言ったら、ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。なんでこんなことが言われなければならないのか。今ちょうどいい例が見つかりましたね。今そこに、赤ぶどうの紙パックがありますけれども、ワインテイスト、ワインではありませんと書いてありますね。すごく今適切なご説明ができます。強い酒というのはいわゆるワインです。 アルコール度があるワイン、アルコールが入っているワインです。で、薄められているのが、いわゆる普通のブドウ酒なんです。だから、イエス、普通、杉越の祭りとかに、このブドウ酒を飲むといっても、いわゆる今のワインではない。その、ワインと言われているのは、その発酵しているのは強い酒の方なんですね。これを飲んではならないよと、神様が、もうアロンにお話になっているんですが、ということは裏返すと、ナダブとアビフは飲んでいた可能性ありますね。ブドウ酒を。それで酔っ払っていて、それで、このような、行為に、異なる日を捧げていくような行為を行ってしまったと、も考えられるんですね。で、ここでお酒の話題も少し話した方がいいと思いますね。やはりクリスチャンであるならば、誰もですね、誰しも、こう、どういう風な態度を取っていけばいいのかなって考えたと思うんですね。まあ、全然一向に気にしないでですね、酔っ払っている人たちっていうのもたくさん結構いるわけなんですけれども。また地域によってはですね、何言ってんのと、こう、言われるようなところがあります。フランスと、あとドイツですね。あっちのヨーロッパ、北欧のヨーロッパも、北欧の方もそうかもしれませんけど、クリスチャンで。ドイツだったらビールですね。フランスだったら、ワインですね。あっちで北欧の人のところでコーヒー飲むとですね、彼らつまずいちゃうんですね。コーヒー飲んでるんですか。でもお酒飲んでるんですね。そうやって。まあ、いろいろあるわけなんですが、けれども、聖書には、はっきりとですね、酒に酔ってはいけません。そこには、法灯があるからです。御霊に満たされなさい。もう私たちはよーく見ます。その酒に酔っている人たちの姿をですね。そんなに悪いものなのかな?思うかもしれませんけども、法灯があるからだ。私の妻は、電車の中で一度なんか殴られたことあるんですけれども、おじさんに、酔っ払ってるおじさんですね。あと私もなんかすごく気分害したのはなんか説教するおじさんですね。必ず酔っ払ってますね。法灯があるからだ。ですね。で、その後で、御霊に満たされなさいってエペソ書のあそこに書いてあります。なんで酒に酔いしれてはならないという言葉があって、その後で、御霊に満たされなさいという言葉があるかと言ったら、全然違う方向なんですけれども、類似点があるんです。それは、支配されているんですね。それに自分の、その判断とか全てが、こう、支配されていくわけなんです。そのアルコールによって、その、気分が良くなってですね。そして、それに、こう、自分の身を委ねていくようになる、あれとですね。お酒は一切飲んだことないっていう方いらっしゃるでしょうか。私、あるんだったら多分わかると思うんですが。それと、この、精霊に満たされる時に、精霊に満たされた時にですね、その支配されて、この、いろんなことを行っていく、というのと、似ているんです。唯一の違いは、もちろん、肉の行い、法灯が出てくる、その結果ですね。でも、聖霊には、その身が結ばれるわけなんですね。だから、人たちがですね、この聖霊に満たされたときに、なんだあいつらは葡萄酒に酔ってるんではないかというふうにですね、ここに言ったわけでもありますが、ただ、大事なのはですね、このことを利用して、こういうことを言う人はですね、動物のような声をですね、こう、うわーって言ってみたりですね、転がってみたりですね、笑ってみたり、いわゆる、そういうですね、このグループの人たちがいるんですけれども、それでですね、いや、酒に酔いしれる、に見えてるんじゃないかとかって言って、いや、そういうことじゃありません。イザヤ書にですね、この御霊についての説明が書いてありますけど、こう書いてあります。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊。計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。極めて理性的なんです。知識、悟り、計りごと、 能力、そして主を知る知識、恐れる、主を敬う恐れる霊ですね。これに満たされていくんだと。この方に満たされていくんだ。そして10節、それはまたあなた方が聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものとを区別するため、また主がモーセを通してイスラエル人に告げられたすべての掟をあなた方が彼らに教えるためであると書いてありますが、この聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものを区別するという言葉を今主が言われているわけなんですが、11章からずーっとですね、15章までですね、この清いものと汚れたものの区別を書いている箇所に入っていきます。これを通して私たちも清いもの、汚れたものっていうこの区別ですね、それを見ていくことができるわけなんですけども、でこれを教えていきますよと今主がおっしゃってます。で12節、そこでモーセはアロンとその生き残っているこのエルアザルとイタマルに行った。主への火による捧げ物のうちから残った穀物の捧げ物を取り、パンダネを入れずに祭壇のそばで食べなさい。これは最も聖なるものだから。それを聖なるところで食べなさい。それは主への火による捧げ物のうちから、あなた方の受け取る分け前であり、あなた方の子らの受け取る分け前である。そのように私は命じられている。しかし、奉献物の胸と奉納物の桃とは、あなたと共にいるあなたの息子、娘たちが、清いところで食べることができる。それはイスラエル人の若い生贄からあなたの受け取る分け前、またあなたの子らの受け取る分け前として与えられている。人々は奉納物の桃と奉献物の胸と火による捧げ物の脂肪に添えて持ってきて、奉献物と一緒に向かって、揺り動かさなければならない。これは主が命じられた通りに、またあなたと共にいるあなたの子らが永遠に受け取る分であると。まあ、モーセは今こうやってお話ししていますが、続行しなさいということですね。奉仕を。わかりますか？今、大変なことが起こりましたよね。けれども、続けて、この今神様に仕えていく働きを行っていきなさいということを、具体的にまた、この説明して、指導を与えているわけなんです。で、16節。モーセは罪のために生贄のヤギを懸命に探した。しかし、もう焼かれてしまっていた。するとモーセは、アロンの子で生き残ったエルアザルとイタマルに怒っていった。どうしてあなた方は聖なるところでその罪のために生贄を食べなかったのか。それは最も聖なるものなのだ。それは、返しの戸を除き、主の前で彼らのために、贖いをするためにあなた方に賜ったのだ。その血は聖女の中に携え入れなければならなかったではないか。あなた方は私が命じたようにそれを聖女に食べなければならなかったのだ。肉をですね、なんか全部焦げて燃えちゃったんですね。そのバーベキューを食べるなければいけなかったのをこのやってしまったわけですね。この燃えてしまった。で、アロンがモーセにこう言いました。19節。ああ、今日彼らがその罪のために生贄、全焼の生贄を主の前に捧げました。それでこういうことが私の身に降りかかったのです。もし今日私が罪のために生贄を食べていたら、主の御心にかなったでしょうか。モーセはこれを聞き、それで良いとした。今ここに神様の憐れみがありますね。アロンは、このことを行っていたあの二人が火で焼かれてしまった。その奉仕を続行することがあまりにも辛くてできなかったわけなんです。もし行っていたとしても、むしゃむしゃ食べていたとしても、神に対する心からの礼拝ではなくて、単なる儀式だけに終わってしまう。形だけのものですか？その言われたからじゃあやってみようというんですね。それだけになってしまう。そういうことをですね、モーセは今分かったんですね。それで、良いとした。とあるわけないですね。まあ、今、アロンの気持ちをですね、このモーセは、鑑みてですね、よし、っていうふうに、こう、思ったわけなんです。とても辛い出来事が今、早速起こりました。しかも、もう、任職して、初めの、お仕事をするときに、こういうことが起こったんですね。でも、これが人間の、なんていうのかな、罪っていうか、本当の姿っていうか、現実の赤裸々な姿だと思うんですよね。その、 私たちが神様に仕えていくときにですね、このような多くの失敗をしてしまいます。でも神様はその恵みによって私たちを回復してくださるわけなんですが、ここから私たちはこの失敗から戒めとしてですね、学んで自分たちが倒れないように気をつけなければいけないわけなんですね。神様の栄光のために仕えているんだ。そして、自分たちでその神様ごときのこの行為をですね、行っていったら、それは異なる日なんだよと。神様にとっては、非常に異質な日なんだよということであります。で、次回からですね、この清いものと汚れたものの話に入っていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、また深く、このあなたの栄光を表すために全てのことを行っていく必要について学びました。自分のこの肉の問題があります。プライド、うぬぼれ、何か人からいいこと言われると喜んで、自分の名前が言われると喜んで、自分の評価が気になったり、そういう汚れたものがあります。でも主よ、汚れたものと清いものを区別するためなんだと、あなたがおっしゃられましたように、本当に主よ、私たち聖霊の火によって私たちの心の汚れたものを焼き尽くしてくださいますようにお願いいたします。本当に主よ、あなたの前であなただけに栄光を与えていく、あなたの命じられただけのことを行っていくものとしてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。